ボンラジー。
いやでも楽しかったですね。やっぱりその演じるスタンスっていうか、どうしてもその L&E も、うん、あのまあそのこれが集まるそのもののなんていうかシステムもそうだけど、うん、それ以外に関しても結構共通したあの土台を持ってる人が多いんで、うん、なんていうかその演じるスタンス的なものも大体分かる人が集まってると思うんですよ、うん、僕は、うん、あの教わってる人が同じだったりとか、ね、そういうのがあるから、うん、でも全くそういうのが分かんない、もう どこでどういう勉強してきたか分かんない人たちとみんなで集まってやったわけじゃないですか、うんうん、なんで、あ、台本読みながらやっててもあ、なるほどそういうふうに演じることがあるんだとか、うん、そういう着眼点があるんだっていう、そういうところはねすごく勉強になりましたね、特にあの向こう男性陣何人かいらっしゃったんで、どうしてもやっぱりあの女性が多くなったりするんですけど、うん、今回ちょっと男性の方が多かったのかな、最初2人をあの、いて、で代わり番号に女性が入ってたりとか、そんな感じだったかな、うん、だったんで、あのメインキャストというかずっとマイクの前にあの入ってた人があの主役の方とね、はい、あのさっき言ったその原作者の方とかおられたので、なるほどこういう感じで演技をされてるんだと思うのがすごくね、あの勉強になりました僕は、はい、
まあ、もっと言うとそのなんだろう、ね、僕らのしっかりとその世界に入ってる人たちもメンバーに言い張ったりするわけなので、
うんうんうん、
でもね、かえってその辺で祖母が出てきてるっていうのもまあまあなくはなかったけどね、
うん、おなんか切り口が鋭いですね藤さんよそサークルに対してこうい
やでも衝突するのはいいと思うんだよ、
まあ、切磋琢磨してね、うん、やっていくっていうのはいいですけどね、
うん、こういう風にやるんだ、あ、そういう風にやる、こういう風にやってる、あ、そういう風にやるんだで、合わせていくやり方じゃない、どっちかっていうと僕たちってさ、うんうんうんうん、あらかじめその前提として例えば立ち位置であったりとか、うんうんうん、動きであったりとか、そんなとこを詰めてからある程度みんな共有してからやるって言って、うんうん、それに対してこういうアプローチなんだっていう理解をした上でなんか合わせにみんなで合わせに行くみたいな感じだけれども、うんうん、向こうの人はだからそういう意味ではストイックに自分のスタンスが確立しとるんで、
そうですね、うん、確かに、
そうそうそう、だからぶつかり合ってる、
あ、
でもそれはそれでだからいいことだと思うし、うん、
でも直感的にそれが分かるっていうのはいいですよね、
まあ、ね、
皆さん理解があるっていうのは、
うん、
うちはこう基本的にみんなで共有する材料を結構多めに集めて、
そうだね、
しっかりそれ土台を固めてから、まあ、それぞれ の, まあ個性というか、うん、キャラクターをまあ出していくっていうやり方ですよね、う
ん、家の形はこんなんだから角を曲がったところにその人がおって、その距離は何メートルぐらいとかね、
そうそうそう結構刻むんだよな、うん、そういう設定を、
そうそう、だから本当の舞台みたいな感じですよ、うん、もうみんなでこうなんですか、あのバリを張っていくみたいなそういう感じのことを、まあ、あの CD ドラマでもやってたりしましたからね、うん、
だから、うん、なくてもできるんだなっていうのはなんとなく感じたし、
うん、
じゃあなんで僕たちそういうことをやるようになったんだろうっていうのはちょっと考えたわな、
うん、まあその時必要だったからこうした方がいいんじゃないかっていうのがやっぱできたからですよね、う
ん、でもね、黒田君が来る前のその都の出来事とか、
はい、
トラウマの1話とか、
はい、
多分そんなことあんまりやらなかったと思うのよ、
あ、やってましたよ、
やるのはやってたっけ、かなりボロッと記憶が抜けてるところもあるんだろうけれども、うん、一番最近に撮った比較的最近撮ったその月闇の2ですか、
うん、
あれと比べたら全然なんか運命の差でやってへんような気がしてさ、
あ、いや、トラウマ1の時もバリバリ言われたよ、
あ、うん、まあね、うん、
やっぱりその
私がダメだったからなんですけど、
なんですかね、まあ、アマチュアのその声優っていうのじゃないですか僕ら言ったら、
は
い、
ね、
そういう感じになってくるとやっぱどうしてもそのマイク前の演技っていうのがやっぱ動きを感じないだとか、
はい、
マイクにずっと立ってるような台本を読んでるだけみたいに聞こえるっていうのはもうどこのサークルさんでも多分その言われたりその感じたりすることだと思うんですけど、まあ、最近はそのねアマチュアだけに限ったことじゃないのかもしれませんが、
怖いや怖い
怖い怖い怖い怖い
痛い痛い痛い、
ね、もうマイクに手が当たっちゃったね、本当目が覚めるとろくなことがない
ね覚めたのね、
そうそうだからね、そういうやっぱりことを まあ、少しでもやっぱりこうやっぱり僕らも問題をどんどん解決していきたいわけじゃないですか。そうですね、自分たちのレベルアップももちろんそれは意識してやってるわけだし、
はい、
でその中の方法としてやっぱりそういうのをやっていこうと、
あ、そっから
それを僕たちはそれを、うん、そういうやり方を選んでみんなで話し合ってやってるっていうことなんでしょうね、はい、で多分西欧伝説さんはまた別のアプローチでそれをやろうとしてる、
はい、
それがあのお互いのその演技のスタンスの違いっていうのかな、はい、
でもそのトラウマの位置の時は皆さんそれなりにできてて直感的にこうパッパッパッとやっていくんだけど、私だけがもう全然ダメで、その距離、その距離何メートルとか、
お、
あ、
自分だけ距離が違うとかもうバンバン言われてもう泣いた泣いただもん。
あ、だからその掛け合いの時にこう、まあ、相手と の, その認識がちょっとずれてたりする。
そうそうそうそうそう、
はい、でもよくありますよそれ。
もう
本当よくある。
一人だけもうすっごい言われて、もう途中で中断して泣きながら声が出なくなって中断してごめんなさいここでちょっと休憩って言って出て行って泣いて、
ね、それはもう多分他のところでもいっぱいあると思いますよ、そういうのは。うん、
でもなんだろう、エラモリカさんのは前に言ったじゃない、西洋伝説さんからの聞きたいことっていうのを8月にやってさ、
はい、
で、どんなふうなことを気をつけてやってますみたいな確か質問だったと思うんだけれども、
はい、
両極端の役しか基本回ってきてなかったじゃない、
はいはいはい、
そのおかげなんじゃないかなと、それで硬かったんじゃねえかなっていうのはね、
あ、
うん、思うんだけど、
ね、あ、そうですね、
中間ぐらいの何の絵描くんですか何の絵描くんですかあ、ごめんなさい、ちょっと絵人、
あ、お仕事の方ね、リアルの、リアルのお仕事の方ね、
あ、大変でも、
あ、黒子姿のバスケットボール描くのかと
思ってそうそう、なんかそっちの辺のね、そう、無駄に脅迫してやろうかと思いました
ここで脅迫してるの何も影響ない
そうそうそのペットボトルの蓋をちょっとだけ緩めてやろうかみたいな、
ね、大惨事や、こっちも大惨事だみんなで掃除だよ、そうそう
そういうね、
こすいな脅迫もないよ、こすいなお前ひどいわ
いやでも結構あれですね、前のボンラジでも言ってましたけど、ちゃんとこの予定表が組まれてて、おおむねその通りに進行されてて ね、
うん、で、ちゃんとだからここ巻いたここ押したっていうのを測りながら、うん、なんとか頑張ろうみたいなんで、シーンごとにちょっとモチベーション上げさせてっていうのをやってたんで、あれはいいやり方なんじゃないかなっていう。
なるほどね、うん、でも一日に収まりきらないようなのをうちらで撮るときもそのやり方ちょっと盗ませていただいたら、ね、うまくいくかもしれない ね、
は
い、
でもっと言うとだからその時来れなかった人の分っていうのは別の日にやってたりしてるから、その日をスムーズに済ませるために、うん、わざわざ作ったらしい今回は。
ああ、そうなんだ、
あ、
うん、
なるほどね、うん、
事前にその自分たちのメンバーでできるところをやってしまって、
うんうんうん、
で黒田君とか桜東郷ちゃんとかが入るようなところ、
うんうん、
絡むようなところに関してはその日に済ませれるようにっていうんで、うんうんうん、しっかり予定を組んで、
うん、
その進行のリハーサルまでしてやってくれはったらしくて、
すごいな、
そこまでちゃんと、
そうそう、そこまでやってくれて、
あ、
申し訳ないな
で それでなんか押したり押したり巻いたりで安定していへんかったから京太さんがな、いや、おら、すませんすませんって言ってはったんですけど、いやいやいや、僕らからしてみればっていう、
ね、そうですよ、本当に。なんかもう京太さん の腰の低さを見るとね、もううちのおじいさんがどんだけ偉そうかってそういや別に普通なんですよ、普通なんですけど、もう京太さんがすごいこうもう低姿勢というかね、やってたから ねだんだんおじいさんが偉そうに見えてきてね、こう個人的にムカムカしてきてね
そうだ
った、なんだこのおっさんとかもやばい社長のまんまじゃねえかよみたいなね、当日やったね、そう、面白かった。
まあまあね、その辺は割とこうガツンとフランクに言っちゃうからさ、
そうそうそうそう、ね、もう向こうのあれを全部受け止めましたからね面白かったですねあれはね、うん、ちゃんとなんかね、こうお茶というかあったかいものまで用意していただいて、
そう
なんです
か、あ、そうそう、電気ポット用意してね、
ポットでね、
ティーバッグとか用意してね、
用意周到、
生姜湯とか、
そうそうそうそう、
俺が言ってもいないのに俺が好きな生涯をですね。
それは別に偶
然だ。好きなんだ。そうそう好きなんだ。
喉にやっぱいいっていうのと温まるっていうので、うん、あもうやっぱり分かってらっしゃると思いながらね。
そうそう。
で2杯ぐらい飲んでやりました、
ね。和室だから飲食基本的に禁止らしくって別の部屋も借りてはったのよね。
そう。なんか体育館みたいなその
多目的ホールかな、
まあ、多目的ホールなんですかね。
う
ん
そうそうそう。
ところでね。
そんなところを控えみたいに使ってやって
る。
基本的にはそっち
で。でお昼ご飯をね、あの近くのコンビニも車でね京都さん連れて行ってくださってでカップラーメンとか買ってったんですよ、
はいはい、
でみんなが撮ってる間に俺と京都さんと宇治さんとね3人でこう、うん、多目的ホール結構広いんですよ、
はい、
広いんとこに箱馬みたいな感じでこう3人おっさんが寄り添ってカップラーメンをすするっていうね本当にねしかもねまたその日が寒くて多目的ホールはその暖房がなかったんで、はい、結構寒かったんですよ、
はい、
でもうみんなでこう身をね縮こまらせながらって言いながらでもうなんかサークルのそのやっぱり人が集まることのその運営の難しさとかね、
はい、
その人付き合いっていうの難しさをね、はいはい、こう2人で言うわけですよ、
はい、
やっぱり2人とも代表ですから人をまとめる、
うん、僕代表じゃないよ、
ね、あ
代表じゃないか、まあ、
人
を主にこう
代表でも
まとめるからいやもうあの時の喋り方も代表俺が代表だみたいな感じで喋ってましたそういや分かりますよみたいな感じでねいや言っててもう俺がなんかすげえ飯の味を感じなかったんですよね、ああなんか苦労かけてんだなみたいな苦労してんだなみたいな感じでね、
君それどこまで誇張かない
やいやもうさながら労働者3人の本当に昼飯ですよあれは寒あの違う意味で心が寒かったですね、 あれは心に残ってます非常に
追い詰めたつもりもないけどない
やいや、まあ、追い詰められたつもりもないですから大丈夫です全然追い詰められてませんけど、あれは面白かったですねあのシチュエーションにちょっと非常に心に残りましたね、そうですよ今考えてみるおっさん3人がですよ寒いところにね広いところに集まって3人とこうラーメンすする姿っていうのはなかなかね哀愁ありますよ
あ外現場でブロック積んでそれに座ってみんなでカップラーメン食うみたいな感じだから、
ね、本当現場ですよ、ね、現場の昼飯を
女の子いないしね
いませんよみんなその収録の方行って
ね比較的だから人もいるし機械もあるからあったかいんだけれど、
うん、
でも畳の部屋だからそんなにあったかくもないしって下の方が冷えるからってみんなこう毛布を膝にかけながら待ってるっていうね、
うん、
そんな状況だったからさ
お座布団を引きながらね、
うん
でこうちょっと収録を止めてる時にこう、
う
ん、少しだけこう暖房をつけてみたいな感じで
寒かったんだ
そうですねあれは、うん大変でしたね。いやもう別に寒いのはいいんですけど、そのそれでね声が出にくいっていうのはね、やっぱりその向こうさんのね、
うん、
こっちの L&E だと別にいいんですけど、いやもうよくはねえけど、
まあまあまあそう
ね。まあね向こうさんでやっぱり声が出にくいっていうのはちょっとあれだからっつって、かなり僕は不可思議な動きをしてましたね。体を温めるために、ずっと不思議な踊りをこうなんか。やってました
踊り
もう、まあ、不思議なステップそう
MP が削られるんじゃねえか
不思議なステップを踏みまくってましたねもう体を温めなきゃいけないんでとにかく、はい、それぐらいかなでもなんかいやーでもねなんか近鉄の
ね
あいつでしたけど
そうそうそう
あれももう俺本当申し訳ないと思うのがあって、
うん、
宇治さん覚えてますよね近鉄のアクセント関西弁のね
この前聞いたな
そうそうそう、
まあ、関西人の役で僕たちはまあ近鉄のまあ社長おじさんがやって俺がその下っ端と幹部
古文で言いそう
になった幹部をやらせていただいたんですね、
言葉似てるね
そうですねで関西弁標準語だったら近鉄なんですよね近鉄、うん、
近鉄
小高っていうんですかね、うん、近鉄、うん、平板か近鉄で、関西弁の中で大阪弁は近鉄。
ああ、近鉄。
ね、近鉄。近鉄のろか、近鉄っていうんです、うん。で、京都の人間は近鉄なんですよね。
あ、近鉄。
近鉄。うん、最後の津が、そう、なんか中途半端なところで、
そうそうそうそう
近鉄、近鉄。俺、覚えてますよね。俺、すっごいドヤ顔で収録前に言ったんですよね。
そうそう。
ね、
で、そこでみんな、へい
そう。だから、大阪人の役だったら、近鉄。近鉄って言わなあ、うん、ダメなんですよみたいなことを言ったんですよ、
うん、
でいざ本番2回撮りました俺全部近鉄って言って全部京都弁で言ってるんですよね、はい、だから本当申し訳ないこれはもう西洋伝説さんもうには本当に申し訳なかったと、はい、幹部は京都人です
まあそういう設定もありのでいいんじゃない
ちょっとね熱い 熱い展開でね、その特急をなくすかなくさないかっていうのを判断してるときに、その幹部の人がお願いですからなくさないでくださいと、近鉄の特急はだけはなくさんといてください、これはもう会社のあれですよ、命ですよ、みたいな感じのことを言うんですよ。で、ちょっと僕も感情が入っちゃって、もうどうしてもね、必ずネイティブになるんです。でもう近鉄ずっと言ってたんですよ、だから。
そうだよね、近鉄だよな、
分かってんすよ、だから自分で言ってて分かってんすよ、あ、京都弁やって思いながらずっと言ってんすけど、何回やっても直なかった、結局まあ2回しかやってなかったんですけど、いや、あれは申し訳ないことしたなと思って、あ、ごめんなさい、また言うよ。
叩いたね。
覚醒した途端に、
もう身振り手振りでもう、本当申し訳ない気持ちでね、はい、
お聞きの方にはお見せできないのが残念です。
叩くところはそうです
、はい、まあまあそんな感じですかね、はい、もっと他に喋ることないですかね、11月もっとなんかメインコンテンツ的に足りなくないですか、これ。
もう熱い
俺が不安になるぐらい
熱い思いとか、
そう、もう当時寒かったっていうのと、うん、俺の近鉄アクセント間違えたぐらいのそれぐらいしかないですけど、
いや、あとはね、でもほら、僕も後ろで基本的には、ね、その近鉄特急のお話以外は後ろでね、技術の方で控えて撮ってたからっていう、
はい、
撮ってる方見てたっていうだけだから、うん、その技術の関係の話になってくるからさ、
うんうんうん、
どこまで出したもんかなっていうのは正直あるっちゃあるんだけど、
ね、あ、そっかそっか、
うん、
あ、そうね、いっぱいお話があっても、そのこの声に乗せられるかどうかっていうのはちょっと
別の話だよね。乗せて分かる範囲ってあるじゃない、
うんうん、
ね、だからさっきのほら16ビット24ビット、あの8ビット火の鳥鳳凰編の話、うん、あの辺、あの辺もだから
その分
かって
る人
しか
分
かんないじゃない。
そう、そうですよ、
ね、はい、うん、だから眠くなったんだもん。
そう、
あ、
決して僕が悪いわけじゃない。
無糖コーヒー、そうそう、
話す話題を考えろって話です。
なるほど、
そういうことですね。
もうこのタイミングで言うんだもんな、こいつ。
お前が言うなよって話ですからね。
いや、でもね、うん、技術チームっていうだけあって、その京太さんと、
うん、
ペッカムさんと、
うん、
で伸代さんかな、
うんうん、
だから後ろで交代でこう見れるのよ、
うん、
この撮ってる環境っていうの、うんうん、伸代さんはだからなんか技術の方に転属かな、転属してきたばっかりだったから、そこそこ手探りっぽいところは、
うん、
確認しながらこれこれこれねって分かったっていうんで見てる感じだったけれども、でも3人見れる人がいるんだ、
うん、
で実はだからほら、聖シュメイちゃん、
うん、
もらった音源にもね、声入れてくれてた聖シュメイちゃん、うん、あれ10代だったでしょ、
うん、
だから遅くなるかもしれないからっていうんでね、親御さんも一緒にね、
う
ん、まあ、心配してきてくださってっていう感じだったし、うん、そうそうそう、でその親御さんの対応に代表だからってんで京都さんがちょっとご挨拶にとかね、
うん、
その間じゃあ誰かここ見んのって言ったらペッカムさんもいるし、のびおさんもいるし、見れるからっていうね、
う
ん、そういうことができるんだね。
じゃないですね、まあ、必要ねえし。そんな若い人がいないもの。
まあね、親御さんについてきてもらうような人っていう、
終電上等じゃないですか全然。、ね、まあ、そもそも終電まで体力は持たないからみんな。もう俺がまずもう今日いいんじゃないですかみたいな感じ。そうね、もうなっちゃいますからね。
ごめんね、みんなお年寄りで。もう
円熟味が増してるんです。
あ、言い方もあるね。
酸いも甘いも知り尽くしてるんですよ、
知り尽くして、
ね、もう薄味でいいんだよみたいな感じになっちゃう。ね、そんな感じですけど、ね、
でもある程度塩分は欲しいでしょ。
そうですね、塩分は欲しいみたいな。甘いのか辛いのかどっちか、ね。
辛いのか甘いのか、
そうそうそう。
そうだな、やっぱりね、こういう機械をいじくって人間にしてみれば、向こうのその機材っていうのはものすごくなんか羨ましいというかさ、
うん、
いかにもなんかその、ね、スタッフの裏方を知ってる、
そうそうそうそう、
おじさんらしいあれですね。僕は純粋に機械が好きなんでワクワクしてましたけどね。あのパソコンが並んでて、ね、
そうそう、だから
すげえ何使うか分かんないけどみたいな。
今やってるこんなセットで あのね、言ってはるような24ビットでっていうのでやろうと思ったら、
うん、
相当容量を食うと思うし、
うん、
あれはだからそのハードディスクであの記録していくからできるゲートだなって思ったもん。
うん、なるほど。
デジタルだから、
そうそうそう、
そうですね、アマチュアとはいえですよ、うん、あれだけのやっぱプロユースの感じでね、うん、やっぱやれるんだっていうのはね、うん、
しかもそれが全部京太さんの私物です。
私物っていうのがすごいですね。
すごいね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、音をいじってなんかしたいっていうのが 最初の主目的だったからね、京太さんは、
うん、
それが講じて、まあ、そういう機材を揃えましたっていうので、うん、あのまあ、そこも、ね、リアルな職になったりみたいな感じらしいけれども、
うん
うんで、あのじゃあそういう音を取るっていうことをするためにどういうファクターが必要なのかっていうのを考えてたらしくって、
うん、
で京太さん そのお友達も、4人ってたらしいんだ。
ほう、
あ、専門学校に通われてたと。
そうそうそう、4人ってたらしくって、で集まって、私たち CD ドラマとかそういうの作りたいと、音声劇やりたいと、
うん、
じゃあ撮るのどうすんべっていう話になったらしくって、
うんうん、
そこでがっちりニーズが合っちゃったんだ、
うん、
でそういう風な活動が出てきましたと。
ほうほうほうほう、
そういうことらしい。
なるほどね。僕たちはもうどっちかというとそのやりたいっていう人間がまず全員集まったみたいな感じのところから始まってるんでね。
で
技術屋がいなかった。
そうそうそう、
ね、あの協力してくれた外の技術を知ってる方にね、
うん、
あの MD で撮ってもらってたんだから最初。
ああそうですよね。
それをわざわざその技術屋さんがあの切り張りしてくれて編集をかけてくれたっていうものが音源として、
うん、
それが都の出来事だよね、う
ん、あの人出てたよね。
そう、
森茶さん。
そうそうそうそう、
あ、演者さんとしても出られてたんですか、うん、その当時
人数がどうしてもっていう話でね、
っていうかあのイメージがぴったりだったんですよ。
あ、じゃあもういいじゃないですか、う
ん、彼以外にこの声をできる人はいないみたいな。
へ、
あ、別で誰かやったよなあれ確か。
え、やった、
やって比較してあの人じゃねって話だったんじゃない
ですか。そうそうそう、あ、そうだそうだそうだ、
声が合ってたんですね、
うん
うん、もうこの人以外にいないって。
へえ、
そうそうそう、でまあやってくださったんだけどね、
うん、
うんうん、 で、
ね、
でもその西洋伝説さん MD でさバックアップ撮ってたからさ、
撮ってましたね、
うんうん、あれモニタリング用なのか分かんないけど多分でもノートパソコンでも多分撮ってると思うし、多分 3つほどストックを作ってんだと思うんだけど MD あれなくなったらどうするんだろうなと思って。
うーん、
まあ、でも MD がなくなってもバックアップあれで大丈夫だと思いますけどね。
あのデータの怖いところってね、一度飛んだらそれが全く使えないんだよな、
うん、
で飛ぶ心配がないっていうのはやっぱりアナログなのよね。だからテープって重宝するんだわ、
う
ん、
あ、アナログのデータはね、
うん、
MD ってあれアナログなんですか。
いや、デジタルあれもまあデジタルなんやけれども、
圧縮音源かなんかでしょ確か、うん、CD と同じじゃないけどみたいな。
でもその CD よりもだからその場で撮ってとか、うん、まあ、いわゆる CD の RW みたいな感じでね、
リライタブルなわけですね。
そう
書き、読み書きが、
読み書きができるからっていうんで重宝されるんだけれども、うん、あれも結局飛んだらそれがもう使えないから、うん、それしかも再生できないわけじゃない、うん、変な言い方すればね、
うん、MD って最初のうちなんかあのパソコンに入らなかった、出たばっかりの頃。
あ、入るようなモデルもあったと思う、
うん、
なんかデータみたいなものを
そうそう、データを書き込むために MD を使うっていう最初のうちはそういう考え方だった。
あ、もうあったと思う。 MO の代わりみたいな感じじゃない
かもしれないですね。
そうそうそうそう、
MO よりも、ね、小さいですからね。
そうそうそうそう、でもあの何社かしかで出さなかったし、モデルもいくつかしかなかったと思う。数えるぐらい、1つか2つか、
まあまあね、相当ねニッチというか、
うん、
ね、あれだったんでしょうね、ベータみたいなもんでしょう。
だから、うん、だから、これ欲しいなと思ったんだけどそれっきり一度もお目にかからなかった、
ね、あのサイズだったらね、
うん、
持ち運びもいいし。
そうそうそうそう、そう
MO の方、まあ、実質面積的には半分ぐらいでしょ、
うん、
あれ多分、うん、面積で言えばね、
うん、そうだな、うん、あれもだから80分かな、長くてね、
うん、
MD も、
うん、でもあのサイズだったとしたら まあ、おそらく200ギガとか、あ、200メガとかそれぐらいじゃないですか
多分ね。
MO で600とかでしょ、640か。
いや、うん、でも74分だから CD と同じだけ入るんじゃない。
圧縮してるんですよあれデータ。
そうなんだ。
だから CD と同じじゃないデータを圧縮してるから多少こうあのデータを縮めて、うん、確か入ってたと思う。
だから歪むんだよ。
そうなの、うん、あのあれ1対1で撮ってもダメなの、
うん、
へえそうなんだ。
そうだからあのサイズで収まるんですよ。
うん、
でなんか CD 全部あれでいいですからねあのサイズで、
うん、そうそうそう、
5センチぐらいの、5センチもねえわあれ
5センチぐらいか、そっかそっか、うん、
っていうのがあの利点だったんでね。確かそれぐらいだったと思うんですよ。8
インチの CD って10本ほどしか入らないもんね。
あのシングルサイズのやつ、
ね、うん、
昔のね、
昔のね、そうそう
そうそう、メディアの話と電車の話しかしてない大丈夫ですかね
いろいろとね出してはいるんだけど結局そっちに。
だからその技術的なものはいっぱいね、今話してもらったんで西洋電話の時に、うん、ちょっとその演者さんの話みたいな、その心に残った人みたいななんかないですか。
うーん、
俺たちのサークルにはちょっといない感じの、声は割とこう低くてイケメンな感じの人がいっぱい多かった、多かったというか2人しかいなかったけど、
そういう意味ではでもやっぱりいおりくんなのかな、
あの、ね、あの主役の男の方ね、
今回主役やることになった、
うちもいおりさんいますからすごい目やこしったらないんですけど、まあ、うちは女性ですからね、
うちは女性でね、あのイラスト専門だ
し、
そう
です
ね、そうそうそうなんだ、
めちゃめちゃいい声してましたね。
そうそう、
うん、
だから生地何、お父さんや、お父さん役もいたんでね、
うん、
聞くことできたんだけれど、主役の高校生の方がかえって お父さんに聞こえちゃうっていうぐらいね、低くて太くていい声してんだ。
そうですね、
うん、
でもまたお父さんも結構いい声じゃないですか。
そうそうそう、
もう、もうなんていうの、BL 集がすごかった、こんな感じじゃねえのみたいな、俺はよく知んないけどみたいな、こんなあの男二人の朝やだよって思いながら見てましたけどね。
テレビ見ながら、
そうそう、あの日常のシーンがあるんですよ、うん、あれお父さんが飯作ってんでしたっけ、朝食を作るみたいな感じでね、だからもう声がめっちゃイケメンですから、
うん、
もうすんげえイケメンのおっさんが、
うん、
なんかエプロンして卵焼きとか焼いてんでしょ多分。
そうそうそう、
そのサイズでさらに声の低いイケメンが親父がどうとかみたいなこと言ってんでしょ朝の、あ、爽やかじゃねえなと思ってもう絵がすごく浮かんじゃって、
うん、
あの女性が好きそうなそのイケメンのね、うん、ああいう BL 系のイラストのおっさん二人の、おっさんじゃない、おっさんとそのね、あの男の子の朝みたいなのを思い出して、うん、うわ爽やかじゃねえわ、
おっさんというのはおじさまと言ってください。
あ、そう、おじさま朝からストライプのカッターシャツとか着てそうだね、なんかそんな感じのね、すごいイケメンな感じの、
なるほど、
まあ、同じ野郎からしてみれば爽やかではなかったですけどね。
でも向こうの
重厚感が、
向こうのその男の声優陣、男性の声優陣は、うん、みんな特徴あるわ。
ありますね。
ああそうなんだ、
うん、
上か下かですごい、
そうそうそう、
イクトさんはすごい声高いし、
そうそうそう、
中性的な声でね、
いけるし、
いけるしね、
うん、いいですね、も言わずもながらだし、
うんうん、
計らずもだから出ることになっちゃった渚くんも割とキー高めだから、
うん、面白かったですね、それ
は、
そうそう、
あと主役の女の子、
しめちゃんかな、
あ、そうそうそう、
うん、
あの方の声がうちの L&E の僕愛さんにそっくりだと思って、
ま
あ、これがそうだね、
そう、俺は褒めてるんですけど、まあ、その本人からしたら褒めてるのか分かんないけど、うん、すごくなんか俺的に、わあ、愛さんだって思って、
うん、
愛さんの声大好きなんで、もうテンション上がっちゃって、はい、いるんだと思って、あんな天使のような声が、
そうそう、
二人もいるんだって思って、一人でテンション上がってましたね。
ね、もらったフリートークの素材ではね、そんなにキー高く感じなかったんだけど、
いざね、
やっ、そうそう、やったら
本番で、
今回はだから、本当はね、その子、そのしめちゃんが主人公だったはずだったんけど、ちょっと、うん、事情があって、幼馴染の女子高生のをやることになって、うんうんうんうん、
でね、そのお名前は知ってたんで、
そうそう、
こんな、え、こんな声だっけみたいな感じで、うん、音源聞いた時にね、
へ
え、うわ、愛さんにそっくりだと思って、なんかその交換してやってほしい、キャスト、愛さんがやったやつをシュメイさんにやってもらって、シュメイさんがやったやつを愛さんにしてやってほしい。
ああ、
そう思ったらあれだな、グレースフル数の方の声でちょっとやってみてほしいな。
うん、
そしたらひょっとして愛ちゃんも男の子の声やると、
やろうと思えばできんじゃねえ。
素敵なんじゃないの。
わ、いいと思いますよ。
ね、うん、
だから やりようではこっちも幅出る人いるんだろうなっていうのは、強姉さんの見てなんとなく思ったよ。
なるほど。
だからその